正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
8月30日月曜日午後1時を回りました。8月はもう最後の放送になりますね、これで ね、は
い、早いですね。
でね、ちょっと調べましたらね、今日8月30日って、はい、実はね、日本で一番標高の高いところの気象観測所ができた。
ああ、そうなんですか。
どこでしょうか。
どこだろう。
一番標高が高いところ、日本で。
日本で高いところ、富士山。
正解です。
よかった。
富士山の測候所がね、今日明治28年1895年にできたと。
へ
え、うん、大日本気象学会の会員の方が、お一方が自分の費用で
資材なゆって
作られたと。
素晴らしい。
で、今日の、この番組もですね、先週に引き続きまして、はい、先日発表されました IPCC のね、報告書、温暖化についての報告書、先週もね、ゲストをお招きしたんですが、今週も引き続きということでね、はい、皆さんどうぞお聞きください。お願いします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日はですね、先週に引き続きまして、先日公表されました IPCC 第6次評価報告書について、電話をつないでね、その解説ということで、2週連続でお届けしていますが、今日も素敵なゲストです。
はい、国立環境研究所地球システム領域副領域長でいらっしゃいます江守正太さんです。江守先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
先週はそのね、現状についてだかな、地球って今どうなってるのか、
はい、
でその影響こんなになってますよっていうお話をね、その報告書の中身についてお話しいただいたんですが、
大切な報告いただきました。
はい、で、はい、今日も実はね、めちゃくちゃ大切な、じゃあこれからに地球はどうなるのかと、で今後の二酸化炭素の排出量と、それに伴う気温の上昇などについてね、予測の部分の今日はね、お話をお伺いしたいと思うんですが、
はい、
江守先生、この報告書ではですね、そのあたりはどのように今回は書かれているんでしょうか。
将来2100年までの、見通しを考える上で5つのシナリオっていうのを用意してます。
はい、
将来人間活動によって、二酸化炭素をどれぐらい出すか、他の温室効果ガスもどれぐらい出すかってまだ決まってないわけですけれども、
はい、
これをすごく抑えることができるかもしれないし、あるいはすごく出しちゃうかもしれないと、その間5つのですね、パターンを調べてみましょうということなんですよね。低い方から言いますと、一番低いのが、2050年ぐらいには世界の CO2 の排出量が実質ゼロになって、それからむしろマイナスの排出量になる。これはつまり大気中から CO2 を吸収する技術によって、どんどんCO2 を吸っていくっていうことなんですけれども、で次に低いのが、2070、80年ぐらいに世界の CO2 の排出量実質ゼロにして、それからマイナスになるようなシナリオです。で、3つ目が真ん中あたりのシナリオで、これは2100年までに実質ゼロに至らないんですけれども、その排出量は緩やかに減少に転じるかなという感じ、で高いシナリオというのはこれからも、CO2 の排出量が世界で増加し続ける、で一番高いシナリオっていうのがあって、すごいペースで CO2 が排出量が増えてしまうと、そういう5つについてですね、今回は調べたということになっています。
はい、で最初のその抑えられる3つっていうのは、二酸化炭素、大気中の二酸化炭素をなくす方向、吸収する、技術が開発されて、それが運用されたらっていう条件ですね。
そうですね、低い方の2つですね。
低い方の2つか、はい、なるほど。これって技術的には可能な部分が多いんでしょうか。それとも、
はい、技術的にはできなくはなくて、吸収っていうのはどうやってやるかっていうと、大規模に植林をやる っていうのはまあ一つのやり方なんですけれども、もっとその工学的にやるにはですね、今そのよくそういうそのシミュレーションの中に入っているのはバイオマスエネルギーですね。まあ植物を育てて、そこからエネルギーを取り出すと、でその時に CO2 が出てくるわけですけれども、その CO2 は地中に封じ込めてしまう、 CCS というふうに言うんですけれども、CO2 を地中にですね1000メーターぐらい穴を掘って、安定したその地層に封じ込めてしまうという技術があります。でそれを組み合わせると、植物が光合成するときに大気から CO2 を吸って、でその CO2 は地中に封じ込めてしまうので、どんどん大気から CO2 を吸収することができる。
なるほど、
はい、
で一番そういう技術が進んで現実実用化始まってって、一番いいシナリオが、2050年までに実質ゼロになって、その後は減っていくと、
はい、はい。ただ技術で CO2 を吸うっていうのをもし使ったとしても、
はい、
他のところで出し続けたまま別のところで吸っても、それは世界全体で実質ゼロにするのは難しいので、基本的にはその排出する方ですね、もう化石燃料、石炭、石油、天然ガスでエネルギーを作るのをもうほとんどやめて、再生可能エネルギーとかに全部変えていった上でさらに吸収するっていうことですよね。
ということですよね。
はい。でその場合には、一番その低い2050年ぐらいに世界で脱炭素をする、場合には、1.5 度ぐらいで、気温上昇が止まると、で、これ今までだいたい言われてた通りなんですけれども、でその次に低い2070年80年ぐらいに世界で脱炭素する場合には、2度より、少し低いところで、温度上昇が止まる。で、その上のですねシナリオ以上だと、もう2度よりも超えてしまうわけですよね。ですので、今世紀半ばから、遅くとも後半には、世界で脱炭素しなくちゃいけないっていうことは、今まで言われたこと、パリ協定の時に認識されていたようなことと、基本的には変わってないかなと思うわけです。
はい、ここで1曲お届けして、少し江森さん休憩していただいて、まだまだ伺いたいことがありますので、しばらくお待ちください。
はい、曲はハッピーエンドでアイアイガサ。
いつも通りやめにゃ、いつも通りやめにゃ、あの街この街どの路地もひっそり感、いつも通りやめにゃ、いつも通りやめにゃ、ほおずきくっちくっち、はいはい、朝道行き、すっかり晴れたら離れなくちゃ、もっとふれふれ、はいはい、朝道行き、明日雨降りゃ、明日雨降りゃ、あの子もこの子も俺もすっからかん、明日雨降りゃ、明日雨降りゃ、ほおずきくっちくっち、はいはい、朝楽しみ、ゆっくり歩いてのんびりしなくちゃ、明日は休める、はいはい、朝楽しみ、路地はひっそりかん、俺はすっからかん、明日は休める、わいあい朝楽しみ、
さて引き続きね、森先生に伺います。この、 その温暖化が与える、気候とか気象に与える影響、このあたりはどのようなことが書かれていますか？
当然ですね、過去の傾向の、熱波が増えますと、それから大雨が増えますと、山火事が増えたり、 強い台風とかですね、
うん、
で、まあ、雨がですねむしろ降りにくくなるところもあったり、
うん、
それから蒸発が地面からの蒸発が増えますので、
はい、
それによってその乾燥する干ばつになるところっていうのも、より激しくなってくるというようなことが、まあ、いろいろ書いてありますよね。
なるほどね。基本的に地球っての存在する水ってもう一定で決まってて、
はい、
それがいろんな形で存在していて、水、はい、水液体であったり、それから雲になって、それから水蒸気になってとかで、結局ですから水がどんどんどんどん地球の中で循環しているわけですよね。
そうですね、
うん、でこれ温暖化が進むとこの循環のスピードが速くなってとか、
はい、そうですね、
急激にあってとか、そういうこと認識でいいんですか。
はい、水の循環って、まあ、一番そのはっきりとしてるのは、
うん、
その水面とかあるいはその地表面から水分が蒸発して、
はい、
それでまあ雨になって降ってきますと、
はい、
で陸の上に降ってくると川で流れてまた海に行きますと、
はい、
いうことがその地球全体で起きてるわけですよね、
うん、
でそれがまあ強くなるというふうに書いてあって、つまりその地球全体で蒸発する水の量も増えるし、降ってくる雨の量も増えると、
うん
うん、
いうことです。
ですから局的に蒸発が場所によって盛んになるとそこはもう乾燥化してしまうけれども、逆に蒸発した水が地上に落ちて雨になるとこが、例えばそれが地域ですごく狭いところに降ったら大雨になったり集中豪雨になったり、
そういうことですね、
ということですよね、はい、他に例えばですね、少し気になっているのは、ついこの前ですね、環境保護団体グリーンピースのインスタグラムを見てたらですね、最近やっぱり海水面の上昇がきつくて、昔は例えばツバルとか小さい島国だけが影響を出るんじゃないかって言われてたのが、結構海沿いにある大都市も影響を受けるんじゃないかみたいな内容だったんですが、はい、でこの 海水面の上昇、これ温暖化が進むとやっぱり進んでいく、これはもう当初と予想変わらないですか。
そうですね、
うん、
もうすでに世界平均の海面水位っていうのは20センチぐらい上がってるんですよね。でこれがですね、今回の報告書で一つ強調されたのは、
はい、
2100年までに、まあ、最大1メーターぐらい上がりますよと言ってたんですけれども、
はい、
実はもっと上がる恐れがありますということがありまして、
はい、
それは南極の氷がですね、
うん、
不安定化すると言うんですけど、なんかこうどんどんもうなんかガラガラ崩れ落ちるみたいなことっていうのが加速する恐れがあります。これ本当にまだ起こるかどうかは分からないんですけれども、
はい、
もしそういうふうになってしまう と、例えば2100年で1メーター70センチぐらい上がるかもしれないとか、
うん、
そういう恐れが、可能性は低いんだけれども、
うん、
ありえなくはない。で起きると、非常に大きな影響になってしまうということが言われました。でもう一つはですね、はい、2100年で終わりではなくて、
うん、
その先海面上昇って続くんだよということで、
うん、
2300年になりますともっと何メートルも上昇するよということが今回はっきり書かれたんですよね、
う
ん、
ということはここ最近とこれから先のその少し先までの予測だと、まあ今お話しされた2100年で1メートルぐらいで、まあ、南極がちょっとおかしくなっちゃったらもうちょっと上がるんじゃないか、
はい、
でこれはある意味その海面上昇のスタートですよということですか。
そうですね、まあ序の口というか実はこの先数百年あるいは数千年かけて海面上昇ってのは続いていくんだよということなんです。
これは
で、まあ、ですがもちろん温度上昇を低く抑えれば抑えるほど、
うん、
そのまあ続いていくその上昇っていうのも低く抑えることができるので、
はい、
まあ、決して諦めないでいただきたいんですけれども
うん、うん、
ただちょっとそういう認識は持っておかなくちゃいけないのかなということですね、
うん、まあそのね100年後もっと先って、まあ、僕たちはもちろん生きてないですしね、でも地球は地球今のままでやっぱり絶対残す、当たり前のことだけど、
そうですね、まだね、
その時のことをやっぱりしっかりと考える考えないっていうのはやっぱりすごく大事だし、
はい、
例えば江森先生、今までその暮らしていた人たちっていうのは目先の、まあ、利益であるとかね、
はい、
そういうのだけ追求していて、ゴミはその海にポイ捨てしても地球海でっかいから大丈夫だみたいなノリだ、
はい、
ったっていうことなんですけど、これがやっぱりもうちょっとそれはやめましょうと。
そうですね。
いうことですよね。
海のそのプラスチックゴミにしても、もう人間があの出したゴミが2050年には魚と同じ重さにまで増えてしまうかもしれないと言われてますし、もうどこを見てもですね、やっぱり人間の影響っていうのがもう無視できないどころか、その非常にもう最大の変化要因になっているということを、もうあの多くの人が理解しないといけないと思いますよね。
と言ってもやっぱり自分たちの暮らしにはちょっとこう結びつかないなみたいに捉えてしまう方々も多いと思うんですが、
はい、
でもやっぱり実際あの異常気象多かったりとか台風がめちゃくちゃ強くなったりとか ね日本の近くで発生したりとか、でこう、それらにやっぱりその目先の危機というのかな、これにまあ備えなければいけないんですが、
はい、
このあたりについてなんかあの僕たちがこう行動するべきことのヒントみたいなことってこの報告書には書かれていたりしますか？
あのこれからやっぱりその温暖化が進んで、あの50年に一度の暑さっていうのはこれからよりもっと短い周期で頻繁にやってくるようになるし、10年に一度の大雨ももっと頻繁にやってくるようになるので、
はい、
まあ、やっぱりそのことを前提に、まあ、今までの常識が通用しないということを前提に、防災とか暑さ対策とかっていうのを考えていただく必要がありますよね。で今回あの、まあ、特にあの日本に関係することでこう少しはっきり書かれたのは、台風の、強いものの割合が増えると、台風のあの発生自体はですね、まあ減るっていう予測が多いんですけれども、そのうちの強いものの割合が増えて、まあ、来るとまあ強いあ のが来てるっていう、まあ可能性が高い。でしかも勢力が、最大になる緯度が高くなるっていうんですけど、つまりその、よりその勢力を衰えずにあの発達しながら日本に近づいてくるような、あるいは上陸してくるようなケースっていうのがこれから増える、あるいはすでにそういう傾向が出ているっていうことが書かれています。
それは僕も毎日天気予報をしていて、これ実感僕してます。なるほど。あの、まあ、今回この報告書が公表されて、いわゆるその何でしょう、科学的な視点からある意味こうしなさいよっていう指針がね出されたっていうふうに僕は思っているんですけども、
はい、
でこれを受けて当然実際じゃあどう行動するのか、どういう対策を取っていくかっていうことが、まあ、多分これから大事になってくると思うんですけども、
はい、
そのあたりはどのような形で今後展開してされていくんでしょうか？
そうですね、まあ、まずあの今回の科学の、まあ、メッセージを皆さんあのよく受け止めていただきたいということがありまして、
はい、
あんで、まあ、特にですね、その IPCC の報告書っていうのはなんで信用できるのかという話を、があるんですけれども、
はい、
でこれはあの権威があるからだとかノーベル平和賞を取ったからだとかそういうことではなくてですね、
はい、
あのまあ、世界 の、まあ、200人以上の科学者が集まって、で1万4000本以上の論文を評価してるんですよね。でしかも3回そのレビューというのがあって、論文の原稿を、たくさんのその他の執筆に参加してない科学者も含めて大勢の人が読んで、コメントがたくさん送られてきます。でコメントが今回7万6000以上送られてきて、でそれに一個一個
す
べてあのちゃんと見てですね、どう対応するかっていうのをあの書いて、そのすべてのコメントとその対応をどうするかっていうののもう全部その公開されます。でそういうあのなんていうんですかね、徹底的にあの、すごい厳密な透明性の高い、そういう作り方をしている報告書なんだっていうことをぜひ理解していただいて、今回の結論を皆さん受け止めていただきたいっていうことが一つですね。
はい、なるほど、
ね、はい、お聞きしてて本当そう思います。
で多分あのこの報告書をもとにしてこの秋ですかね、行われる COP26 でしたかね、
はい、
あのまあ、今度はそのどういう対策を取ろうかみたいなのを話し合う国連、主体とした会議ですかね、
はい、
でこれに生かされるっていうことなんですよね。
まあ、あのただ今回は、
はい、
その第一作業部会といって科学的根拠の報告書あのだけが出た状態でこう次のコップがあるんですけれども、
うんうん、
まあ、本来ならば、その後のですね、影響とか対策に関する、はい、報告書が出たところで、 まあ、COPが来ると良かったんですけども、ちょっとそこは順番逆になりましたので、今回 の、 その第6次報告書全体っていうのは、そのまあ来年にさらなる報告書が出てから、じゃあそれが政策にどう生かされるかという議論がさらにあると思うんですけれども、あのまあ今回の時点ではですね、まあ、科学は、まあはっきりとしたと、明確になったと、結論は明確になったということを、その国際交渉する人たちにこうしっかりと受け止めてもらって、それであの、まあ、大きな方向性というのは変わっていないので、例えば今回の報告書であのパリ協定の目標の解釈が変わるようなことっていうのは ありませんので、まあ、今までその、まあ、1.5 度を目指すために2050年前後に世界 の、 あの CO2 排出量、ゼロにするのが、まあ、努力目標ですけれども、まあ、それを目指そうと、思ってきたことを引き続き、まあ、より強いあの決意でですね、目指すようなあの話し合いが進むといいなというふうに思っています。
なるほど。この COP26 って実はコロナで延期したんですよね。
そうですね、去年行われなかったんですよ ね、
ですよね。だからこれは結構良かったというか、
はい、
ね、報告書後の世界的な会議があった、そこで話題に当然なるわけですからね。
はい、
なるほど。まあ、このね、あの結果もまた、詳しくこの番組でもね、お届けできたらと思いますが、すいません、2週にわたりました。江森先生ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
詳しくありがとうございました。
はい、また機会があればよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。
本日のゲスト、国立環境研究所地球システム領域副領域長でいらっしゃいます江森誠太さんをお招きしてお話を伺いしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日もですね、先週に引き続きまして江森先生にいろいろお話を伺いました、はい、これから先地球はどうなるんだと、
大切なお話をお伺いできましたし、
あの繰り返しますけども、少し先の話でもありますね、それからあの地球全体ということなので、ちょっと身近じゃない話題かもしれませんけども、実際、みんなが住んでるのは地球なのでね、そこがこうなるんですよっていう、その情報はしっかりと皆さん受け止めていただきたいと思います。
はい、また IPCC の報告書っていうのがすごく信頼できる資料をね、皆さんも見ていただきたいですね、
はい、で、あの江森先生って YouTube の動画でもね、
はい、
あの実はこれ解説緊急リポートみたいな形で、解説されてるので、ね、これも結構分かりやすいので、ね、もしお時間があったら、
はい、
はい、
ぜひと、まあ、国立環境研究所のね、あの
チャンネル登録チャンネルあります
ので、ね、ありますしね、もうあちこちで出てらっしゃいますが、はい、もう皆さんもぜひご覧になってください。
はい、ということで、また機会がありましたらね、お招きしたいと思います、はい。さて、あの今日の番組の内容についてもそうなんですが、皆さんお便りお待ちしております。
お待ちしてます。
あの毎月抽選で5名の方にね、はい、プレゼントもありますのでね、ぜひどしどしお寄せください。
はい、
宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。